宇宙一ラジオ、
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇宙一さんでございますけれども、あっという間にですね、もう7月になってしまいまして、2012年も半分終わっちゃったということになりますがね。まあよく言われることですけど、本当に早いでございます。びっくりしてしまいますけれども、今月も元気にですね、宇宙一ラジオまたまた、放送していこうと思いますが、ブログを見ていただいた方はもちろんご存知だと思います。今週はですね、毎月1週目私が一人でやる週ではありますけれども、素敵なゲストの方に来ていただいておりますので、早速ですね、もう皆さんには聞いていただいちゃおうかというふうに思います。今回はですね、また映画監督さん、この宇宙一ラジオ結構ねありがたいことに多いですけれども、映画監督さんで山本純一監督というね、ちょっとお名前は知ってる方多いかもしれません、違う方のお名前でご存知の方が多いかもしれませんが、山本純一監督、実は今回口裂女リターンズということで、まあ、タイトルからしても非常に怖そうな、映画を撮られたということで、宇宙一ラジオにゲストで来ていただきました。ぜひですね、皆さん早速ですが、じっくりと山本監督のお話を聞いていただきたいなというふうに思います。それでは早速行ってみましょうと。さあ、今週もまた宇宙一ラジオですね、素敵なゲストの方に来ていただいておりましてもう笑い声が入ってますけれども、早速ご紹介させていただきたいと思います。今週のゲストですね、映画監督山本純一監督さんです。よろしくお願いします。
山本です。
よろしくお願いいたします。このあとですね、山本純一監督というのを私ネットで検索をすると、はい、まずは光源氏の方が
出ますね。いっぱい出ますね。
同姓同名なんですね。
そうですね。でも僕の方が3年先なんで。
じゃあ向こうが真似したぐらいの。いや、そうなんですよ。すごくね、探したくって探したくって検索すればするほど
出ない。
山本純一さんが
まあ向こうがねめちゃくちゃ有名ですからね
これずっと言われますよね、やっぱり。
高校時代よく言われましたね。
そうですよね。私がちょうど中学ぐらいの時に光源にドンと行きましたので、ね、
だからもうローラースケート派遣はヤンキーによく言われ
て同姓同名はもう言われます
よね。言われますね。言われますね。
そうです。なので皆さんも非常に覚えやすいと思いますが、山本純一監督今回来ていただいたんですけども、
はい、します。
よろしくお願いいたします。もう私もちろん初めてお会いしますので、はい、ちょっとまあドキドキ、表に出てないと思いますけど。い
や、僕もドキドキしてますよね。
本当ですか。お互い出ないグループですね。
そうです。
いや、映画監督さんってもう私普通に生きててやっぱり会うことがないので。
あ、そう
なんですか。ないですよ。で、意外とはですね、私のイメージよりも普通に。
あ、めっちゃ普通ですよ、全然。
なんか例えばですけど、ひげ生やして帽子をかぶってなんかいかにもこわもてのみたいなイメージあったんです
よ。全然全然ですね。
撮影の時はどうですか。もうほらーとか。
撮影の時は帽子かぶってひげ生やしてこわもてそうですよ
イメージだけ。それでもね、結構あれですか、ボーンってスタートとかカットとかいう感じですか。
まあスタートとカットは大きい声で言わないと
聞こえない
伝わんないんで、そこだけ大きくやろうって毎日。
あ、そう
だ。心がけて
心がけはまずその声がけから。
そっからですね。
うわ、そうなんですね。で、今回来ていただいたその、まあ、山本監督が今回撮った、
はい、
撮られた映画なんですけど、今ここにポスターというかね、チラシがあるんですが、はい、口裂女リターンズということで。
はい、口裂女リターンズ。
もうこれはもうホラー映画のくくりでいいんですかね。
そうですね、はい、どう考えてもホラー映画です
よ。いやいやいや、
これ見て闘病者だとか思わないです
ね。いや、闘病者だとは思わないですけど。
動物者だと思わないです
ね。いや、意外とこれから入りの最後こう感動的なとか。
あ、でも最後ちょっとホロッとさせるような。ちょっと
そうなんですか。
うん、あ、これ真面目な話、最後ちょっとホロッとさせるような。
へえ、そうなんですね。いや、これですね、私後でブログに載せることはもちろん載せるんですけど、 インターネットでその映画のホームページ見させていただいたときに、はい、私一人で暮らしてるんですけど、おおって言いました、怖くて。
ああそうです、ありがとうございます、
はい。
このチラシはね、あの、うん、デザイナーさんやったんで僕全然ノータッチなんで。
あ、そうなんですか、はい、でももちろん監督見てゴーサインを出すんですよね。
いやいや、もうこれでやりますって感じです
よね。本当ですか。
そうです、そんなもんです。
え、なんかでも監督さんがこういうイメージでみたいなのを作ってこういう感じでっていう発注をかけるわけですよね。
いやいや、これはもう宣伝部がやってます
よね。 あ、そんなもんなんですか。
こういうこと言っていいんですか。
いや、わかんないですけど、
まあ、
そうなんですね。へえ、いや、で今回はもう本当にポスターね、はい、皆さんも見ていただいたら分かるように、すごい怖い顔の女の子ドドンと出てますけど、
ドドン
と、ね、草木女っていうのはもう私なんかももちろんちっちゃい頃、はい、よく聞いてた話ですけど、はい、まあ、基本はそこから入るんですかね。
そうですね、うんうん、草木女、まあ皆さんよく知ってる草木女の話なんですけど、
はい、
うん、
はいはい、
もう実はこれパート3、
パート3
になるんですね。
あ、そうなんです。
パート1パート2と他の監督さんがやられててのパート3なんです。
あ、そうなんですね、
はいはい。で、まあ、全部関連がないんですよ。全部1話完結、1話っていうか、まあ、毎回完結してて、
1本完結、
うん、パート1とパート2でもアプローチは全然違うん で、
あ、そうなんです
ね。でパート3も全然違うアプローチでやってくれっていうのがプロデューサーのオーダーだったんで。
あ、そうなんです
か、はいはい、だからパート1パート2見なくても大丈夫。
なるほどなるほどなるほど。なんかこう後ろ側の宣伝を見ると、まあ、その都市伝説から始まりですけども、はい、まあ、その私たちがよく聞くのはその、まあ、怖い人みたいな感じですけど、はい、これだとどうやら生き神。
そうですね、基本的にあの草木女って健常者の方がちょっと事故とかで口が裂けてちょっと精神が病んでっていう、
はいはい、
いうあれですけど、今回ちょっと僕がこだわったのがもう生まれつき口裂けで生まれた怪物として描いてる。
なるほどなるほど、
うん、まあ、ちょっと事故で怪我して口裂けになっちゃう人もいっぱい出るんですよ、口裂けが。
そうだね、いっぱい出るんですか。
いっぱい
口裂け女だらけみたいな。
だらけです。
あ、そうなんですか。
へえ、まあ、ちょっとずつですけどね。
はいはいはい、へえ、そうなんですね。いや、これ私まあ、本当に素人目でですけど、はい、こういう映画を撮ったりしてる間っていうのは、はい、もちろんみんなそういう、まあ、怖いメイクをしていたり、うん、まあ、映像的には全部怖い空気になるわけですから、うん、撮影してる雰囲気っていうのは
もう和気あいあいですみんなシャゲ撮ったり、怖きゃ。
いや全然想像つかないんですけど、
まあ結構怖い怖いとか、シャメ撮っていいみたいな、そんな
キャッキャしてるわけ。
キャッキャして
る。なんかこう撮ってる時、例えば映像って結構やっぱり音楽みたいなのが入っていて怖さをこう、
は
い。
そうですね。かなり今回は音に助けられてるっていうか、音で。
あ、そうなんです。
あれはしてますね。
もちろん撮ってる時には音はないわけです。
もちろんないですね。
まあ、まあシーンとした中で。
静かにやってます。
じゃあ、まあ変な話ですけど、まあ、カットってなったら、いやー怖い怖いみたいな、そんな感じなの。
あ、まあそうですね。
なかなかそれまた見れる現場じゃないですから、それもちょっと見てたら面白いかもしれない。
まあ面白いですね、なんかね、楽しかったですよ。
もちろん本編見た後の方がいいと思います
よね。そうですね、
うん、おちゃらけ空気。あ、そうなんですね。すごい意外ですけども、これで表の、まあ、このチラシの映像もそうですし、裏側もすごい怖い映像がちょこちょこありますけど、うん、私正直あんまり映画館に怖い映画を見に行ったことないんですけど、
はい、行きましょうよ、行ってください。
いや、なんかこうきっかけとして、はい、まあ、皆さんもこう聞いてる方たちも、はい、なかなかこう恋愛ものみたいにポンとは簡単に行きにくそうな感じありますけど、ね、これやっぱり見ててうわーってなりますか。
あ、一応そういう商売なんでそういうことやらさせてもらって
ます。山本監督自体はこういうホラー系は今までどうなんですか。
ホラー系大好きです、ね、
あ、そうなんですか、
はい、
もう自身で見るのも好きだし、はいはい、
ずっとそんなのばっか見てます。
あ、そうあ、全然平気ですかそれ。
全然平気ですね。
へ、
逆にあのよく再現とかであるじゃないですか、あなたの知らない世界。
ありました、
あっちも怖いですよ、ね、あ、これ
あ、そうですか。
こういうのは全然怖いなと思って見たことないです。
へ、
面白いな。
そうなんですか。それもともと監督を一番最初、まあ、映画監督になろうという流れになるとこういきなりそこからホラーじゃないですか。
じゃない、あ、もともとスターウォーズとかブルースリーなんですよ。
へ
え、スターウォーズブルースリーやっぱそういうの大好きで、
はいはいはい、
まあ、たまたま中学生の時ホラーブームが、偶然のホラーブームが来て、
うん、
そのあれに乗っかったって感じ
です。あれですか、それジェイソンとか。
そうですね、ジェイソン、当時千代の腹渡とか、
はいはいはいはい、
ああいうの大好きで見に、それまでホラー苦手だったんですけど、
うん、
皆さんと一緒に怖いなって。なんか急にジョージ・エ・ロメロのゾンビとか見て、
はいはいはい、
あなんかこれちょっと面白い。そこで初めて人間ドラマっていうか登場人物たちの行く末が気になってからですよ。
なるほど、そういうことですね。俺らもうパッと見な感じでうわーってなりますけど、はい、
そうか。あと特殊メイクなんですよね。これどうやって撮ってんだろうっていうとこからの興味。
ああ、もともとそういう顔なわけじゃないですもんね。だって
そうです、ね、
当然ながら、ね、
そういう人がいたら楽なんですけど、
ね、楽ですけどその役しかできないですもんね。
そうですね。
あ、なるほどなるほど。でそれがずっとまあ好きだけど、まあ、なかなか職業商業商売にするっていうのはなかなか難しいと思います
ね。まあ実際今商売になってるのかどうかも
それ私もミュージシャン同じような感じですけど、いやでもやっぱり
酒飲みます
か、ね、愚痴大会みたいなやつけど、いやなんかでもやっぱ好きなことでそれはまあ職業にしたいって人たくさんいると思いますけど、はいはいはい、でも監督はそこにこう踏み込んでいったわけですよね、うん、
ああ、ありがたいことですよね。でもそればっかりは
なんかきっかけみたいなのってあるんですか。
きっかけですか。
私なんかオーディションとかミュージシャンは結構行きますけど、は
い、僕も自主映画出身でこういうことやってるっていうことをちょっといろいろアプローチしてのあれですね。そこから企画持ってったりとか。だってなかなかでも撮れないかったですけどね。
あ、そうですか、はい、なんかあんまり見ないですもんね。その映画監督募集みたいなのってないじゃないですか。
ないですね。
もう自分で行かないとないってことですね。
コツコツやらないといけない。でもまあ今ね、あの編集ソフトも立派なものになってますんでね、なんかプロとアマの境もなくなってきて、それもどうかなとは思うんですけど、
まあまあそうですよね、う
ん、でもまあ、ね、チャンスは必ずあるんで、
まあ、根本やっぱり好きっていう気持ちがあれば。
そうですね、それがないとやっていけないん
です、ね、そうですよね。じゃあそういう専門学校とかそういうのも全然
行きました。
あ、本当ですか。へえ、あ、そうなんですね。
まあ映画の学校ではなかったんですよ。
そうだ、さっきご紹介いただいたマリエさんね、今回も映画出てますけど、はい、から来ました東学園。
東方学園の出身
です。はい、うちの弟も実は今テレビの制作会社いるんですけど。
あ、そう
そう、東方学園で、東方学園つながりで、さっきちょっと
僕東方学園の音響専門学校で今講師、非常勤講師やって
ます。あ、そうなんですか。弟合ってる可能性ありますよね。
音響ですか。
なんか今何かにいたか分かんないですけど、今はそのテレビの制作会社やってますけど、あれって全然科が違ったら接点ないですか。
そうです、学校はいっぱいありますから
、ね、あ、そうなんですね。もう東方学園ってだけで結構その親近感が勝手に湧いちゃったんですけど。
そうだ、僕も湧きましたけど、やっと心開けそうです、
ね、それはだってさっきいきなり会っての今もうおしゃべりですから ね、
そうね、
緊張感ありますけど。はい、そうなんですね。じゃあちょっとまあその時のね、撮影の話なんかももちろんまだまだ聞かせていただきますけれども、はい、一旦ここで曲に、はい、私の曲に私の番組内で行ってしまいます。
聞かせ
てください。はい、行ってしまいます。じゃあぜひ聞いていただきたいと思います。はい、じゃあそれで一回曲を聞いていただいて、はい、立山監督にお話聞きたいと思います。はい、はい、
君ならやれるはずだと自分の中の自分に問いかける。ここまで来るのに積み上げたものが大丈夫だよと笑ってみてる。慣れるこの月が来る時代の中で飽きるほど繰り返し
監督にゲストとして来ていただいておりますが、今度7月の7日ですね、公開になります、はい、靴田京奈リターンズのお話さらに聞かせていただこうと思うんですが、はいはい、今回実はこの山本監督とお会いできた、まあ、きっかけというのが、はい、もうあの今私の隣に座ってくれてますけど、
はい、いた
全然聞かない
失礼しました。
このラジオでも何回も出ていただいてるんですけど、マリエさんというね、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、もう女優さんですけれども、はい、マリエさん今回この映画に出演されてるんですね、
はい、出てますね、
はい、でこれマリエさん何役でっていうのはお話ししちゃって大丈夫なんですか。
あ、大丈夫ですね、はい、
はい、マリエさんは 何で登場するんですか。
クソババアクソババアクソババ
ア本当にクソババアだね。
その台本にクソババって書いてあるわけじゃないですよね。でもね、
でもクソババくらいの春
江さん、春江役なんですよ。
名前があったんで、
監督がクソババって言えばそれで正解みたいな感じもしますけど、ね、
そうですね、チラシの中チロンってあって本当に白髪でクソババなんです。
クソババ
でもおかげさまに特殊メイクというのをあの体験させていただいた監督のおかげで。
そうなんです、私マリエさんともお知り合いになってから結構2年とかもっと経つかもしれませんけど、はい、あのいつもこう普通の感じでもちろんお会いしますので、先ほどその撮影の時の写真を見せていただいて本当にびっくりしたんですけど、
もう全然面影ないです。
面影ないですし、
クソババン美女からクソババン。
そうです、それ先に言った方がいいですよね。美女から
美女からね。
それないとただの悪口みたいにな
っちゃう。本人目の悪口。
いやでもね、本当にそのメイクが、はい、怖い顔がすごかったです ね、
だからこれがすごいですね。やっぱりそのホラーの醍醐味っていうのが、特殊メイクを使うって言って、それがよく予算がかかってるっていう。
予算がかかるんですね、その特殊メイクっていうのはやっぱり。
そうですよ、そうですね、
あ、そうです、
かかりますね、
はい、
時間もかかりますしね。
このマリエさんの、まあ、この写真はね、今はまあ皆さん見れないですけど、マリエさんのメイクってどれぐらいその特殊メイク時間かかるんですか。
でもそれでも早くて3、40分ぐらいでやってくださったんですけれども、だけどあの逆に外すのにやっぱり30分ぐらいかかるんですね、これ。3日間だったらなんかさすが皮膚だけはプロ、あのボツボツもできなかったんですけど、終わってからブロローンと出ましたけど、
は
あの、ラテックスっていうものをこう貼って、シワ、ゴムですね、それでシワと、あと色もつけて、そういう日によってちょっと顔が変わっちゃうかなっていうのもあったんですけど、
そうか、一日一日外すわけですよね。
そうです、そうです。
これもちろん監督さんのもっとこういう感じでっていう、まあ、
そうですね、うん、何歳ぐらいにしますかっていう相談を受けて、
はいはいはい、
70歳ぐらいにしましょうかって。
そしたら80ぐらいでしたね。
80ぐらい
なんか80なんかよく分かんない状態になっちゃ
った。実際あのマリエさん大暴れするんですよ。クソババ大暴れするんですよ。
その意外性をしたかった
で、それで実際80歳のおばあさんに鎌を振り回して走り回れてできないじゃないですか。
それも鎌が大きかったんですね。普通の鎌と思ってたら大間違い。
でっかいやつ、あの死神が持ってるみたいな。
あ、そうそうそう、
でっかいやつ、
あの鎌も。
はあ、それマリアさんがそれ持って大暴れするわけ
ですよ。危ない危ない、
重かった、重かったですよ、本当に。
撮影じゃんかって怒ってるところ
ですよ。
危ないな。
はい、でももう監督さん的にはもちろんそのマリアさんのシーンは、はい、もうものすごいいい感じで。
そうですね、大笑いです。
大笑いです。
カマを振ってるんですよね、真っ昼間から。
そう、あのそれも明るい明るい、もう太陽がさんさんと光る中
で、幼稚園のお迎えのバスからそれ見てる。
そうそうそう、
教育上悪いかな。
それすごい面白いですね、幼稚園。
そう、幼稚園本当にそうだったですね。
なんかトラウマになりますよ、それ多分ね。
あのバス見てて、私がセリフがなかったらどうしてかなと。すいません、あの自動車待ちですとか言いながら、ね、
それが幼稚園のバスみたいな。
幼稚園のもお迎えバス。
これは怖いですよ。恐ろしい。俺が写真で見てもなかなか怖いのに、
うん、でもあのそういう監督さんの して、さんさんとこう太陽の中で怖い惨事が起きるっていう方が怖い、やっぱり怖いのかな。
なるほどね、
すごい面 白さを感じましたね。
あ、そうですか。それマリアさんはまあその女優さんとして行って、はい、このまあ、山本監督という監督はどんな感じなんでしょうね。怖い、優しい、よくわからない。
あ、まあ、最後よくわからないって言うんですけど、
よくわからない、
あのいや、よくわからない。いや、あの現場はとても明るいんですね。あのそうなんですね。ホラーを撮っていながらみんな笑いが絶えないところと、あとはやっぱりもしかして早撮りですね。すごい綺麗がいいですね。あ、
そうなんですか、うん、
パパ行くぞ、
ババッと行きますね、
行くぞ。
へえ、もちろんその納得いくまでそのシーンを撮り直すってことは当然あるにしても、
一応あれ、そう、そうで言いたいんですけど、早く撮らないとプロデューサーに怒られちゃう。
いや、それだけ大変な現場ですよね。
なんか大人な感じですね、なんか、
う
ん、
怒られちゃう、なんか何してくれてんだ。
だからあのきっと悩んでるとこあるんでしょうけれども、悩みを絶対現場で見せない監督だなっていうこと
か。でもなんか私すごい意外でしたね。なんとなくイメージとしてはもう監督が絶対で、その例えばプロデューサーさんディレクターさんいても、監督がこうと言ったらみんなもう何も言えないみたいな。
まあ実際そうはそうなんですけども、はいはいはい、でもやっぱりあのこだわりどころっていうか、ここはまあ時間ちょっと割いてられないから、ここだけはちょっとちゃんとやりたいから、そのために時間をちょっと置く。
ああ、なるほどなるほど。
そういう駆け引きはあります。
へ
え。本当はね、実際もう何ヶ月も撮影できれば納得いくまで撮るんですけど、さすがにちょっとね、今のこういう現場っていうのは、うん、あんま夢壊すから撮影日数がすごい短いんで。
あ、そうなんです
ね。へえ。パッパッパやっていかないと。
まあ、それも結構音楽にも近いところ、まあ、表現するものは全体的に今そうかもしれないですけど、昔は本当にスタジオを借りて1週間とか2週間とか平気でやってましたけど、
まあ、今回も3日間とか。
あ、そうなんですか。でも結構分数もありますもんね。
分数は73分とかですかね。
わ、すごい。そうなんですか。いや、それまた意外ですね。結構でもマリアさん今回またね、そのこう怖い映像になってましたけど、はいはい、マリアさんこういう怖い役っていうのは今までも結構あるんですか。
怖い役はあるんですけれども、うん、ここまで徹底としたものは初めてで、うん、それで監督さんのご好意だと思うんですけれども、うん、それだと全く違う人なもので、うん、もう一役、実はあのサンバさんの役をつけてくださって。
そうなんです。
そっちのがまあ素に近いかなって。それでもちょっとあのシワも深くして、あの髪も黒くしてやらせていただいて、白髪も入れてやらせていただいたんですけども、お歯黒までして。
あ、そうなんです
ね。それはちょっとなかなかないことなので。
マリアさんの中でもじゃあその怖い役だったり、もう今みたいな今回の映画みたいのは結構
そうですね、あの思いっきりやらせてくださったっていうことは、あの他の中鎌踏みなかなかないですよね。だけどあのただ1年ぐらい前からその年の役をやりたいと思ってたのは、うん、自分としては本当にそれが思い通りに、あのこう役にぶつかえたっていうことが、こういうチャンスをいただいたことがとてもありがたいと思います。
へえ。監督さんとマリアさんはもともとお知り合いだったんですか。
いや
本当にちょこっとしたこと
ちょっとしたつながりで、あのつながりでまた、
へえ。で今回の撮影で初めて。
そうです。で、まあ、ちょうどマリアさんの連載、雑誌の連載の取材を受けて、はい、
ちょっと
出ます、ね、ちょっと出ますみたいな、
はいみたいな。あ、はい、実はドキュメントの方 のホラーのコラムを書いておりますので、そのことでお目にかかって、
だから撮影前に内さんに会ってれば 出れた。
うわ、俺も避けてた可能性あるってことですか。
いや、そう、男は避けてた。
何でも仲間入ろうと思って、
あの口先に殺されてた可能性は高い。
そうそうそう、
高かったですね。
食べられてたかもしれない。
もうちょっと早かったら食べられたかもしれないですね。
そうです。
面白い会話ですねこれ。
頭がなくなってるのが多いんですね。
頭がなくなった可能性あるんですね。
はいはい、
いやでも本当人の出会いって面白いですもんね。そのタイミングとか、
そうですね、
縁とかね、そういうのはいっぱいありますもんね。
縁の花が咲かせていただいて。
そうなんです。あの昔そのマリエさんにまたいろんな方紹介していただいて、それで私歌を一曲作ったことが
ある。あ、すごい。
そうなんです。それライブでやったら非常にね好評でしたけど、まあ、今日もこうして山本監督とお会いしましたので、私ちょっと歌をね、また
あ
の今度山本監督に届けに。
あ、素晴らしい、
はい、
待ってます。まあ、いつなんですか。
なんか CD はすぐ送ります。
あ、やった、は
い、もうぜひぜひ聴いていただいて、
で歌い
アイビーローテーションで聴いていただいて、歌いながら構わないなら食われちゃうみたいな。
食われちゃう。
新しいですね、なんか
もう私たちも何かきっかけ何からねどうなるか分かりません。
そうですね。
そうなんですよ。この縁があの何年か後にあの時にあそこで会ったのがこんな展開になるとはみたいな。
そういう都市伝説になっちゃうかもしれない。
私ねちょっと話それかもしれないけど都市伝説大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
もうあのお家にそういう本が結構あったりする、
コンビニ本みたいな。
そうですそうですそうです。あのこの間ちょっと引っ越したばっかなんですけどその本だけはちゃんと捨てずに持ってきました、
ね、あ、素晴らしい。
そうなんです。いろんなのある中でも草木女はもう私たち本当小学校ぐらいの時から
すごい怖い
イメージあったんですけど、まあ、ぜひぜひねあの今度7月7日から公開になりますので、はいはい、皆さん見に行っていただきたいと思います。まだもうちょっとお時間ありますので、はいはい、1曲聴いていただいた後、はい、もうちょっと監督に
まだ聴かせてもらえますか。
まだまだ聴かせてしまいます。はい、ではもうちょっと山本監督お付き合いお願いします。
はい、
ああ。 さて、先ほど、はいはい、また映画のお話の中で、まあ、私は都市伝説大輔というお話をさせていただきましたが、はい、まあ、この映画はちょっとこのねストーリーのところを見ましていただくと、まあ、単純な都市伝説というよりもって感じですかね。
そうですね、田舎を舞台にしてるんです、うん、ちょっとその怖い田舎を描いてるというか、
なんかあれですよね、私なんか結構関東にずっと住んじゃっているので、はい、あんまりそのいろんな土地の特色の強いところって行ったことがないんですけど、はい、結構あるはあるんですよ ね、
そうですね。だから僕もやっぱりあの母の実家が仙台 で、
あ、そうなんです
か。子供の時ってもう電気もないような、こうトイレも離れたところにあるような、なんかこう田舎イコール怖いイメージがすごいあった、夜になると。
いや、わかります。すごい暗く多分なると思いますし。そうですよね、
ずっとちょっと田舎恐怖症では田舎恐怖症言い過ぎだよ
あんまり聞いたことない恐怖症ですよね
なんか田舎怖いな、
田舎恐怖症
で、うん、あのジョン・ブアマンの脱出とか、うん、あとそのウィッカーマンとか、そういう田舎を舞台にしたホラー映画っていうのがちょっと好き で、う
ん、
でいつかそういうのもちょっとやってみたいなと思って、
お
でここでちょっと取り入れて。
なるほど、なるほど、なるほど。だからもうちょっとその景色撮るだけで、なんか起こりそうだなみたいな。
なんか、村人とか、やっぱ、なんか東京の人とは違うような、なんか。
いや、本当そうなんですよね。本当に、この辺、まあ今ちょっとね、渋谷あたりにいますけど、とは全く違う、同じ日本でも、
文化が違う、風習とか違う。
そうですね。で、そういう中で、この村には、まあ、こういうのがずっとあってみたいな、
テクサキ女が生き神として崇められてたよ。
本当にありそうですよ ね、 で
もね。あったら困りますけどね。
困りますけどでもどっかにありそうだと思わせる怖さもやっぱり面白いですね。
そう
です
ね。
なんかこれをね、まあ、ここはテクサキ女じゃないにしても、もうちょっとちっちゃいことでいろんなその土地土地でねあるかもしれないですし。
そうなんです。あんまりやると怒られちゃうのね。
まあ、そうですけどね。
なめんなバカ
結構あれですか、場所的に遠いところまで行って撮影されたんですか。
いやいや、そうでもないです。
あ、そうなんですか。でも、まあ、もちろんそういう雰囲気のあるところです。マリアさんももちろんそこ行ってたんですよね。
行きましたね。始発で行きましたね。
始発でなかなかこう行く人のね大変さもあります。
4時何分の何回に乗せて行けるところでしたけどね。
確かにもうただただこう緑が生い茂ってるだけで怖いとこ怖いですからね。
ね、山とか怖いですもんね。
そうな
ん
ですよ。
わかります、それすごいわかります。で、そういうとこにマリエさんが扮するその、ね、さっきクソババと監督がお話ししていたそのキャラも出てくるわけですからね。
その村の入り口にね、
村の入り口にいるんですか。
いるんです、
まあ、ちょっとそれ本当に見てみたくなってきましたね。という、まあ、この草木女リターンズという映画が7月の7日土曜日からですね、はい、ワーナーマイクロシネマズ板橋、これは東武東上線の練馬駅からもうすぐということで北口。
あ、
は
い、そうなんですか。ありがとうございます。場所分かんなかった
んで。あ、そうなんです、ね、
これで行けますか
行ってください。本当に
旦那さん、それ、うん、呼ばれない舞台挨拶があるんで。
そうです
よね。行かないといけない。どうしたもんかなと。これで行けるわ。
はい、生の監督が見れる。
見れますね、見れます、はい、このトークも聞けると思いますね。
はい、
練馬駅から行けますから。
ああ、ありがとうございます。
北口すぐ
前
はい、もう一個ありますね。ワーナーマイカルシネマと同じく港北ニュータウン、これはですね、横浜市営地下鉄センター北駅、これも駅出たらすぐのところ。
ああ、そうですか。ありがとうございます。その日両方舞台挨拶
うち親戚が行くと
か、ね、どう言っていいか分かんなかった
これも駅のすぐ前ですから。
そうです。ああ、なるほど。
これはね、センター北はね、よく使ってるので。
あ、そうなんですか。
本当に出てすぐなんで、神田さん分かると
思う。あ、よかった。これでも大丈夫だ。
でも、あの、いろんなとこに、あと全国順次で、ぜひぜひ、あの、他のとこも呼んでくださればね。
そうですね。
あと、最寄り駅を一緒に言っていただかないとね。監督、たどり着けない。
たどり着けない。7月7日ね、ちょっと迷ってるやつがいたら、あ、もしかして今。
監督じゃなくて。
監督ですかね。
これだけお願いします。最寄りは練馬とセンター北です
か、ね、あ、じゃあメモとかで、
ぜひね、メモっておいてください、はい、このまず2会場から、ね、スタートするということでね、もう順次全国公開という形になりますので、はい、ね、また近くに来た際は、まあ、なんなら関東じゃない方はここまで見に来たってもちろんいいわけですから、
ね、そうですね、まあ、はい、まあ、でもちょっと全国でやる予定はあるらしいので、
はいはいはいはい、
ちょっと首を長く口を裂けて待ってると
口裂かして待っといてもらって、はい、
そしたらパッドフォンにも出てんじゃないかと口が裂けてんだったら。
そうですね、リアルで裂けてたら出れますよね。
出れますよね、
メイクいらないです
よ。いらない ちょっと痛い。特殊メイクの千葉さんがちょっと路頭に迷ってしまいますけど。
ただでも単純に痛々しいですけどね、なんかね。
ちょっと私もちゃんと赤くこうしていただいたので、口裂けたメイクで、はい。
いやなかなかでも人生そんなメイクできないですからね。
そうですね。
貴重な経験だと思いますが。はい、あとはですね、そのまあ順次ね公開する場所なんかは、もちろん、口先女リターンズで検索していただければホームページもあります、はいはい、あともう監督さんがもうツイッターと、
はい、フェイスブックやってますよ、
ね、はいはいはい、ツイッター結構書かれてましたね、監督さん。
あ、そうですか。ツイッターあんまり書かないんですよ。
なんかもう質問へのなん、ね、リツイートっていうんですか、私よく分かんないです。
1個だけじゃないですか。
いや、いっぱいありましたよ。
ありました、
ありました、ありました。
じゃあちゃんと見ないですいません。ツイッター結構放置しちゃって、ごめんなさい。
本当ですか。フェイスブックの方が、
フェイスブックの方結構やってますね。もうどうしようもないことばっか書いてます。
いや、いいんです、そういう場だからいいんじゃない。
いいんですよね。
え、それはフェイスブックで、はい、もう山本純一さんで
感じで光源氏と同じ
検索すると多分2人出てくるんじゃないですか。
いや、いっぱい出てきます。
いっぱい出てきます。
いっぱいいますよ、山本純一
は。あ、そうですかね。じゃあそこの中から監督をちゃんと探してもらう。
そうですね。
なんか写真とか顔写真出てたりします、
ね、あ、顔写真、あの手が伸びてる写真、
手が伸びてる写真、
今手伸びてる写真
見たら分かりますか、
ね、
分かります。
撮影現場でみんな働いてるんだけどね、ダミの手で手ビラーンと回してニコニコして
多分皆さんもね、この映画のイメージからすると監督さんのイメージがまた違うと思いますけど。
あ、そうですか、
ね、もうぜひぜひね、あの監督さんのツイッターもフェイスブックももちろんですが、この映画の、ホームページの方も見ていただいて、もちろん7月7日からね公開になりますので、私は多分センター北の方に行くと思います
。ああ、そうですか。ぜひぜひ、
はい、見に行かせていただきたいというふうに思います、はい、あとさらになんと監督さん、これだけにとどまらずの、
とどまらずの、
あら、
どうも。9月にまた別のホラー映画の DVD が、
あら、
発売になります。
へえ、
豚狩りというタイトル。
豚狩り、
カタカナで豚狩りなんです
よ。豚狩りってどういう意味？
豚みたいな人間を殺すっていう話ですよ。
どういうことですか、豚みたいな人間っていうのは。
豚みたいにひどい、こう悪い人間を殺していくっていう。
そういうことなんです、ね、
ちょっとそれもあの石橋保さんが主演で
やって
もらすんで、
はいはいはい、あ、そうなんですか。
あの前代未聞のすごい殺人鬼が出てきます。
あら、これジェイソンを超えるぐらい。
超えません。
超えますか。言っちゃっていいですか。
全裸なんですよ。
いいですね。
マジですか。
全裸の殺人鬼が股間にぼかしをしながら走ってきますよ。
いいこと言うじゃないですか。
それだけですごい興味ありますけどね。あ、そうなんですか。これが9月、
9月だったような気がします。9月とは言ってましたね。
9月に DVD が発売になるということですね、はいはい、
で、うん、12月、11月ぐらいかな、
はい、
あの加藤夏樹さんと、はい、AKB48 の、 あの中谷さん、中谷さんとが出てる、
はい、
あの武蔵野線の姉妹っていう、
ほう、
これは俺の映画で人が知らないコメディ映画です
人今まで全部死んでいくんですよ。
まあ大抵死にますよ。草木に関してはいっぱい死にますよ。
いっぱい死ぬけども、今回 の、 その12月のものは、
原作、漫画が原作なんですけど、うんうん、メイドカフェを舞台にした、
はいはいはい、
コメディ映画でして。
なるほどなるほど。
ぜひぜひそちらの方も、はい、シネリーブル池袋、
これはもう劇場公開、
はい、
また呼んでくださいね、会場。
あ、ぜひぜひ
ぜひぜひ、
あの、それまでね、僕も生きてれば来ますよ。
いや、生きててくださいよ。
あ、じゃあ行きます。
で、この声ラストとかやめてください。
遺言状だね。怖い。うちの DVD はあの誰に渡すとか言って
るとか言ってます。これを遺言代わりに。
遺言代わりに、あのネット、うつさんのネットラジオ聞いてくれって、あれがそこに遺言入ってる。
ちょっと急に重くなりましたね。なんか大事な音源になっちゃいますけど。頑張って12月まで生きてください。
行きますよ。とりあえず12月
まで。その後はもう全然いいな。
死んでもいいですよ。申し越したいな。
いや、また撮ってほしいですよね。
ねえ、もう
どうぞ。だと撮りますね。
はい。
これがほらヒットして、またあの口だけシリーズね、やるとこね。
いいですよね。これから暑くなる時期に、
う
ん、これちょっとね。
でも暑い時期、あ、そっか。
そう、暑い時期ですもんね。やっぱり夏はやっぱり。
いや、いいですよ。
でも寒い時期に撮ることになっちゃうよ。
まあ、そっか。
寒いね、あ
の。大人の事情です、それはね。
大人の事情、人間的に寒いと動けなくなっちゃう。
見る側をその夏に見ればね、涼しくなっている
。で、河原の時は死んでなくちゃいけないから、暑かったですね、あの時はね。
でも死ぬ役ってあんまりね、やっぱりやりたくてもやれないかもしれない
です。あ、でも死んだ方がね、女優さんなんか寿命が伸びるっていうあれがあります。
どれだけ死んだか、だから本当に現場は生きた、死んだ、血流したっていう、血のりはっていう、
もうクライマックスの村人死んだ順から帰ってきましたから
いや私も死にましたからね
死んだしてますのって帰ってきました
それ面白いな、死んだ順にいなくなるっていう、
死んだ順に撮影上がれる、
上がれるから、
それはそうなりますけどね、ちょっと面白いですねいろんな視点で見れるかもしれません。口だけ女リターンの7月7日土曜日から、はい、は
い、
はい、はい、もう本当にね、今回は楽しいお話をいっぱい聞いちゃいましたが、映画はホラーなんですよね。
ホラーですよ、
映画はホラー、
何言ってんですか
映画はホラーですか、皆さん、そこ勘違いのないように、はい、今まで見たことないという方もちょっとね、これきっかけで見に行っていただきたいと思います。私も見に行きたいと思います。
本当ですか？
もう本当に
ずっと劇場いますよ
それこそ本当です
ちょっと嘘
ぜひぜひね、皆さん見ていただきたいと思います。ということで今回は長々とお時間を、
はい、ありがとうございました、
いただきましたが、映画監督山本純一さんに来ていただきました。どうも
ありがとうございました。
はい、聞いていただきました皆さんね、今回は映画監督さん山本純一監督に来ていただきましたけれどもね、どうだったでしょう、そういうホラーの映画なのにね、実は撮影現場はちょっと和気あいあいとしてるとかですね、まあ、いろんなお話がたくさん、聞けまして、私もすごくね、まあ、中でも言ってましたけれども、怖い映画を映画館で見るとかっていうのはちょっとね、今までなかったんでどうかなと思ってたんですけど、まあそのね、そういう面白さはもちろんありますけれども、やっぱり内容的なところにも今回はそのね、ある村で起こる、まあ、言い伝えというかね、まあ、そういうようなお話から来る流れになっているということなので、まあ、もちろん怖いシーンはいっぱいあると思うんですけれども、一つのやっぱり作品として楽しんで見ていただけると思いますので、ぜひですね皆さん7月7日もう今度の土曜日からですね公開になりますので、どうぞ楽しみに、はい、そして、今回を機にですね、一度映画館でホラー映画というのを見てみるというのも非常に面白いと思いますので、ぜひぜひ皆さんご検討よろしくお願いいたします。さあということで、今週もね、私一人の週は今回はゲストの方来ていただいて終わりましたので、来週今度は、2週目のアシスタント小林ありがちゃん登場の予定という形になっております。もうこれ多分ね、3週目カーリー、4週目片岡さんとやってくるあたりになると、もう梅雨なんていうのを超えてですね、本当になんかあんまり早くてね、現実味がないですけど、もう夏到来みたいな感じになってきちゃうと思うんですけどね。私本当に2年前にね、解説を、あ、違う野球の実況ですね、はい、私が間違っちゃいけないですね、野球の実況を1年間やらせていただいた時はもうね、夏だろうが冬だろうが、まあ冬野球やってないですけど、春だろうが、もう直射日光浴びまくりで真っ黒毛、ちょっともうギャル男みたいになってた時期がありますけども、私ちょっとね、吸収する光をね、赤くならずにすぐ黒くなるような体質を持っておりますので、またね、梅雨が明けて夏になってきたらちょっと焼けてですね、まあ、ギャル男になりたいわけじゃないんですけど、ちょっと痩せるとシュッと見えますからね、ダイエット観光中私にとっては非常にいい条件になってきますので、皆さん、まあ、それまでね、雨にちょっと悩まされる時期もあるかもしれませんが、また熱中症など気をつけながら、もちろん節電もね、今年もしていきながらですね、体調管理十分気をつけて、また来週元気にお会いしたいなというふうに思います。ということで今回はですね、最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。映画監督山本純一さんに来ていただいた回でしたね。また来週元気にお会いしたいなというふうに思います。それではお相手は私宇津雄一がお届けいたしました。